はい、6月14日水曜日17時を回りました。水曜リチンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大関院長理恵です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さいということでですね、はいはい、さあまあ先週はね、はい、なんと久しぶりに、うん、チョメも、うん、理恵さんもいない、はい、マングスデーという、
そうそうそう、
ことだったんですけども、お休みありがとうございました。
ヤンビーと一緒にね、
ヤンビーと一緒に、
助けてもらいました。
はいはいはい、どんな話したんですか、
いや別にその
いやなんでちょっとごまかしてる感じいやいやいや、すごくなんかまあ好評だったとは聞いてますけども、
そうですか、
アドラー心理学の話が出てきてたと、お悩み解決ラジオということで、
はいはい、やっとその出せる場所が来たなということで、
ヤンビー聞き上手ですね、
はい、そうですね、
いやなんかマングーさんが生き生きしてました。
あ、そうなんだ。
やっぱ僕ちょっと喋りすぎなのかなと思うぐらい、い聞きながらね、あのマングーさんがねグッと詰まった時にはねスッと愛の手を入れるようなね、
あ、そうなんだ、
そうやっぱうまかったですね、うん、さあということでですね、うん、まあ先週はこうお休みいただいたんですけども、はい、あの鹿児島に7年ぶりに帰っておりまして、うんうん、というのも7年前帰ったのがマングーさんと一緒に行った鹿児島ですね、あの伝説の地獄旅、
伝説の神回、
はい、伝説の神回鹿児島地獄旅、実家地獄旅の後にまあ行ったんですけど、マングーさんにね朗報があるんですよ、はい、まあ、前回ね帰った時はあの、はいはい、迎え来てもらって、うん、その山道、ね、そう空港に迎え来てもらって、その山道をねすごい4つ5つ越えて
4日かけたんだ
よ4日かけてないそんなにはかけてないです。あれは一応まあまあ2時間ぐらい3時間ぐらいだったんですけど、うん、なんとですね、うん、高速道路が
おっと、
あの鹿屋という、はい、僕らの、まあ、近くの大きな町まで
通ったんですね、
通ってまして、はい、その高速道路で帰ることによってあの山道を通らなくて済むという、
お
ね、これが
ここら辺でもしかあの運転手の機嫌を損ねたら捨てられるというあの恐怖感はもうなくなる、
いやいやそうそうそうあの機嫌損ねたら捨てられる、
めちゃくちゃ怖いよ、あのあそこら辺で降ろされたら、
そうそう、しかも真ん中で降ろされたらどっちに行っても地獄ですからでさらにあのおしっこをしたくなった時に、そうそうそう、一つの町でやっとかないと次の町まで持たないよという、うん、あのポケモン方式でやってますので、うん、途中で毒食らっても、うん、もうと、ね、次の町に行くか、その前の町に戻るかしかないのでそのきつさもあったんですけど、うん、なんと高速道路ができまして、うん、1時間半でつけるという、あ、
1時間短縮、
この、いや、ま、山を4つ越えると何時間かかってた、
まあ、3時間ない、2時間半とかですかね。
あ、結構
でやっぱ途中の町で止まんないといけないぐらいの感じなんですよ、うんうん、山をずっと行ってると、うん、やっぱそのなんですか
スタンド能力でな
そうスタンド能力で
毎回同じところに通ってるかのような、
ずっと同じ山を通ってるかのような、
見えるんだな、そう、景色としては
見えちゃうので、うん、まあ、あの、あとトイレとかも、ね、休憩もあるので、
ーサービスエリアもあります。
でなんとです、まあ、はい、他の、まあ、今までバスで帰ってたんですけど、うん、バスで高速じゃないときは他の町にも降りていくんですよ、
うん、だ
から右に行って左に行って右に行って左に行ってっていうのをやるんで、うん、結構時間もかかってたんですけど、うん、そのバスで今回帰ったんですけど、うん、
バスで帰った、
そうバスでその、まあ、大きな主要都市まで帰って、うん、でそこからその親に迎えに来てもらって帰ったんですけど、はいはいはい、まあ高速で行けたんですけど、うんうん、めちゃくちゃ怖い、あの一車線の高速道路で、
あ、う
ん、で真ん中があのポールが立ってるような、あの、わかります、
丸いポール、あの、簡単だな、
中央分離帯がないんだ、
そう、中央分離帯がなくて、あの
なんか簡単だ、
蹴って遊ぶような、あの蹴ってもビューヨーって戻ってきそうな、あの、あれあるじゃないですか、よく、はい、真ん中あれだけで本当バスギリギリだったんですよ、
ああもうじゃあ利用する人 もう多いんだ、
え、その高速道路、うん、いや全然です、一車線なんで、あの、なかなかあの追い越せないんで、うん、そうっていうのもあるんですけど、まあそのすごい勢いで行くんでね、うんうん、でやっぱあの通るとか山道だったんで、うん、あんま景色は変わらなかったんですけど、うん、だから逆にマングさんあの高速で帰った方が1時間半サービスエリアなしでどこにも寄れずに帰るという、うん、
あ、そういうこと、
そうそうそう、時刻だったんで、うん、逆に高速じゃない方がいいのかなっていうのもあります
、怖いな
まあまあでもちょっと本当30分から1時間ぐらい短縮されたんじゃないのかなぐらいで、うんうん、あの帰りまして、
はい、
で帰った日がですね、先週の火曜日だったんですけど、うん、あの目覚ましテレビでやるぐらいの大雨でございまして、
あ
そっか、
はいはいはい、
大洪水、
大洪水でね、もう、警報出てまして、
うん、
いやいや警報出てすごい大雨で市内の方がすごい降ったらしいんですよ、うんうん、で警報出てるなと思ったら、あの臨時ニュースですみたいな、うんうん、鹿児島市の中央駅で 中学生が刺されましたみたいな、なんかそんな事件も起きて、で特徴が30代でってなった時ドキッとしたけど、
あれなんか自分がドキッとするよな。
あれドキッとする
よ、自分の特徴言われたら。
そうそうそうそう、いやいや俺じゃないよ、
やってないよ、そんなこと一回もやったことないけど、
当てはまっちゃう時がたまにあるんですよ。160から170でみたいな、ちょっと小柄でみたいな、痩せ型でとか言われたらちょっと怪しいけど、180超えてたらしいんで、犯人が僕ではないねという感じでありながら、まあそのちょ実家に帰ったんですけど、いや雨でも実家は最高ですね。
あそっか、
癒される癒される。もう実家の前はまあマングさんは泊まったことあると思うんで分かるんですけど、車が1時間に1台も通らないような、すごい静かな場所で、
シーンっていうのがうるさいです。
そう、これ本当にあのシーンっていうのがうるさいですし、次の日の朝起きたのがあの鳥のさえずりで起きるという、あのほうほうほっほーみたいな、わかります。こんな鳴き声するのわかります。田舎あるある。そう、それとほうほきょうみたいなのも聞こえてきたりとかで、すごい鳥のさえずりで起きたりしてね、もうマイナスイオン、ダラダラでございましたね。
あすごい。
ただあのうち杉に囲まれてるんですよ。山、うちの周りの山が杉。
あれ杉なんだ。
あれ杉の木なんですけど、はい、僕花粉症とアレルギーあるんで。鼻詰まって目かゆいみたいな、だからまだ雨降っててちょっと良かったんですけど、そうちょっとね次の日晴れたんでね、雨降った分活発にこの杉が
飛んだ、
そう飛んできちゃって、
どうなのそしたら、もうやられるかも、
やられるかもです、もう鼻水だらだら目かゆかゆの状態なんですけども、まあまあそれでもまあちょっとはマシになってて、ちょっと木も切られたんでね、なんかちょっと良くない木の切られ方してたんで、わかります、あの伐採のレベルじゃないぐらい、なんか敷地広げたぐらいの、そう広がり方もしたりとかでっていうのも、まあ、ありながら、まあ、実家で過ごさせていただきましたという感じですね。そうそうそう、で、まあ、お二人にお土産の方、
何でしょう、
買ってきましたので、あの、こちらはですね、もう鹿児島の人といえば分かる、はい、薩摩蒸気屋のカスタ丼でございます、
はい、僕らはもうお土産にはうるさいですからね。
あ、うるさい、
いや、ちょっと待って嫌だな、お土産にうるさいやつは買ってきたくないな。まあ、確かにね、差し入れ
さつまいもの一つや二つね。
いやいや、さつまいもじゃ終わんないですから。あ、これは本当にまあ僕がもう鹿児島のお菓子の中で一番好き、はい、ちょっともうあの普段は綺麗に開けるんですけども、ちょっと今日ラジオ中なので、ビリビリビリっといっちゃいますね。
いや、俺最近ね、さつまいもにハマっててね。
あら、
さつまいもがちょっと、
そうなの、なんか芋あんまり好きじゃないって言ってなかった、
は
い、
そうそうそうそう、
芋あんま好きじゃないんですけど、なんか
美味しい食べ方を知ったの。
いや、なんか健康にいいって言うじゃないですか。
いいよいいよ、だって食物繊維がもうかなり
ですよね。
そうですね、
なんで最近ハマってるんですよ、楽しみだな。
どういった食べ方、
違う、ね、
楽しみだな。
さつまいもじゃないのよこれ。
え、
いやいや、だから薩摩蒸気屋のカスタ丼っていうのはさつまいもじゃないわけよ。
いやいやいやいや、
ちょっと待って、変なハードルの上げ方してから困ったな、ちょっと。ということでリエさんにはちょっと回していってもらって、
はい、お前お土産舐めるなよお前。
いや、ちょっと待って、逆に今までのマングさんだったらさつまいもなんて買ってきた日には
ま、
国評国評だったのに。
カスタ丼ですね、
薩摩蒸気屋のカスタ丼、これもうっちーさんとかね、
はい、
あたりは分かるんじゃないですかね、もう、
うん、
すごく鹿児島で有名な、そうお菓子でして、
はい、
まあ、パンケーキみたいな、蒸しパンケーキみたいなやつの中にカスタードクリーム、
うん、
でカスタードもちょっとこのとろみかかったような、ちょっと濃いめのカスタードが入ってるんですよ。
ちょっとじゃあ開けてみてもいいんですか。
開けてください。で、一応これ冷やしてもうまいし、
あ、そんな感じ、
はい、冷凍でもうまいんですけど、
冷凍でも、
冷凍してもうまいぐらいなんですけどね。
カチカチにしても、
カチカチにしても美味しいです。
いや、賞味期限切れてるし。
いや、切れてない、切れてない、マングさん
切れてないか。
大丈夫です、大丈夫です、大丈夫か、はいはいはい。
おー、もう柔らかい、
美味しいのでね。
じゃあちょっといただきます。
はい、食べてみてください。
うん、
どうですか。
美味しい、本当だ、このカスタードクリームは
ね、あの濃厚な感じじゃないですか。
濃厚ですね、
めちゃくちゃうまいんですよ。
まずカステラ生地っていうのもいいね。
いや、カステラ生地これいいですね、食べやすいし、
うんうん、
で子供ながらにも食べやすいです、
はい、
あとはまあこれ沖縄名物でもあるカルカンってあるじゃないですか、
うんうん、
あれも鹿児島にもあるんですけど、
うん、
そう、この薩摩蒸気屋さんが出してるカルカンもめちゃくちゃ美味しいんですけど、
うんうん、
なんか小麦がちょっと手に入りづらいということもありまして、
はい、
なんかあの一人5箱までしかちょっと買えないですよという、
うん、
そうそう、今状態になってまして、そうそう、だからその5箱のうちの1箱
あ
こっちに持ってきたということだけ考慮していただいて、
はいはい、
ね、あのお土産マイスターのお二人にちょっと プレゼンしていきたいなと思ってるところでございます、はい、ね、皆さんもね多分相当結構有名なお菓子なんで、うんうん、美味しいと思うんですけど、さあ皆さん来てくれてますね、うん、抹茶アットマーク言いたい人さんですね、うん、ごったましなマングーハン、まこってもじょか金城藩、おやっとさ、うん、ほいでちょめのすけどん、金城藩誘うて、これ千言園でしたっけ、千言園で薩摩切り子作り体験すどっちいいよったが、ありゃどげんなったっていうことですけど前回万代さん誘ってってことだったけど、金城さんに変わってますけど、ね、金城さんもねいつかはうちの実家の方にね、地獄旅を、
ね、
その時マングさんも一緒に
ぜひ、いや
よろしく、いやもう高速ありますので、
あ高速ね、
ただ高速でその主要都市行って、うん、主要都市着いてから、30分かかりますので家まであ
れ
よろしくお願いいたします。主要都市までもまた遠いという
変わってないな、
そうだからあんまり変わってはないんだけどな、うん、さあ続きましてがですね、あこの方来てくれてますね、はい、どうも88年の映画カウボーイダンディで、金馬賞の最優秀助演男優賞を受賞、うん、1994年の、0061北京より愛を込めてで監督として初めてクレジットされ、2001年の少林サッカーは香港映画歴代興行収入の記録を塗り替え、2002年のブルーリボン賞にて外国作品賞を受賞、2016年に公開された人魚姫では世界で1億人超を動員し、アジア映画歴代興行収入ナンバーワンを樹立しました、うん、これはもう有名な方ですね、はいはい、もう少林サッカーのあの方ですよ、
少林サッカーって誰、はいはい、
少林サッカーですよ、え
少林
サッカーといえばですよ、もう
小石明です、
いや違います、幸せだなーじゃないの小石明ですじゃないのよ正解はチャウ・シンチー監督でございます、有名なね、あの監督をしながら俳優もするみたいなね、うん、方ですよね、さあが来てくれてますね、はい、いやランニーレイさんでございますね、うんうん、さあ続きまして円楽さん、うん、大城先生先週は大変ありがたい、講話ありがとうございました、壺と真珠購入しました、
はいはいはい、まだありますので、
こんにちはということで、あえそんな怪しいことやってたの、
いやいや、まあまあまあ、
先週はいや、まあまあまあじゃなくて、あとちょっとFM那覇の向こうの事務局の方を見るのやめて、ちょっと本当に壺ってたのかなじゃないんですよ、うん、さあ続きましてがですね、あんつばさん差し入れ差し入れマングーさんの差し入れということで、うん、いや差し入れマングーさんの差し入れはないですけどねさああとは抹茶さん前回のマングー会はすごかったなということで、お
好評だったんですね、
大好評ですね、
たまに
一人にしましょうか、ね、じゃあなんか本当はこっちはワニ先生とのツーショットと聞いてたんですけど、
大変だろお前、
なんでですかヤンビーと、
いやこれワニ先生が最近めっちゃ年下の彼女ができたらしい、そう、この話聞いてほしかった、
そう、しかもなんか30代らしいですよ、
だってもう今ね多分お仕事してないはずだから時間あるから、
僕らも聞いたんですよ、このリスナーさんから、うん、最近ワニ先生女の子できたらしいぞと、うん、でいやいやそんな何のどんなボケですかって言ってた、うん、いやいや本当に30代で、うん、首里之助さんも言ってました、うん、ってあの事務所公認の方ができたと聞いてる
事務所公認
もしかして教え子なのかとかさ、もっと教え子なのか、
教え子でしかないんじゃないですかって、
なぜかしら
子供より年下じゃない、
そうです、だって僕らは今30代だから僕らぐらいの感覚です、うん、だから子供もちょっと僕らよりちょっと下ぐらいだったんで、うん、だから同じぐらいの、
いやもうそんなワニ先生と喋ったら大変なこと
ある、いやいや、
あそれをいろいろね切り込んで欲しかったんです、
もしかしたらワニ先生も喋りたい喋りたい、
もうだそれで
ですよね、
喋りたい、昨日あこの前は2人がさ休むってことで、はいはいはいはい、マネージャーに、はい、あじゃあ1人で出ようかってなったら、あいやいやヤンビがいますんで、
ああそういう経緯で、
うん、えヤンビと2人でお願いします、いや大丈夫1人でやるよって言ったら、いやいやまあ聞き方とかもあるんでとりあえずヤンビ確保できたんでヤンビ向かわせますやったかやるぐらいの人にワニ先生つけたらもう
あれじゃないですか、マングさんがどうしてもヤンビとやりたかったって言ったんじゃないですか、
いや俺は一人でいいよって言ったのよ、
マングさんが一人でいいよって言ったんですか、うん、なのに事務所が、
うん、あやじゃあヤンビつけますねって
マングさん一人あれね一度マング
そうあったねよ、
YouTube 企画であったんですよ、一人喋り企画みたいな
のが、はいはい、ラジオでもあったのよ、
ラジオでもありました
1回、まあ、だから2回目なの
よ、あ一人で喋るの、
そう
へえ、
でやった時この前はその前の前は
一、はいはい、
人で喋ってたら
いいよと、
そうもうそうじゃあ一人で喋ろうかってやって一、はい、人で喋ってたら、うん、シントスケシンイルさん、はい、この後6時からオリジン山の ねシンが早めに来てて5時ぐらいに来てたから、はい、俺の聞いてたの一人で喋るよ、
うん、ほうほうほう
聞いてられん聞いてられんって言って入ってきた
でマングさん何やってるんですかと
何を言ってるんですかって言って
全然回せてないですよとここ一旦僕入りますのでと
そうそうそう たまたま来てたから本当にあれはたまたまで、
まあ、でも技術は上がりましたから
それをその反省を踏まえて選手ですから、
はいはいはいね、だからまあいろんな話とか考えながら一人喋りね、いやマングーさんだって一人喋りできますよそんなネタもいっぱい持ってますし、
う
ん、
そうですよ
大阪時代の話もあるし、そんな趣味もたくさんある、うん、マングーさんが一人喋りしようとしたら、うん、なんと事務所が止めるという、うん、
そうですよ
マングーさんヤンビーが確保できました
そうそうそうあじゃあヤンビー向かわせますんでつって、うん、
なるほどね
ヤンビーはできるやつなんだな
でいやだからそうヤンビーのねそのやっぱ安心感がすごいのかな
そうね、うん、俺も俺なんか俺らが新人で来た時もっと新人でヤンビーが来たさ
そうそうそうそう
け、ね、俺らの下って、うん、実はあんまいなかったさ
そいなかったあの時はね、うん、ヤンビーぐらいしかいなかったそうそう本当に
だからヤンビーって結構下なのかなと思ってたのよ、
うん、
やったらやりやすいね
やりやすい
ヤンビー分かっとるわあいつ
ヤンビーね、うん、うまいのよねうまい
分かっとる
そうあとねマンゴーさんとの相性がいい
ああそう
なんだ合わないねかなと思ったんだけど
そうあ合わないかなと思ったんだ、うん、思ったこれだからあのコトブキパンチとあのマングさんとかワニ先生とマングさん、うん、あとはジョナサンとマングさん、うん、これやってほしいんですよじゃヤンビーはねできちゃうのよ
なるほどねだ
からそうそうそう俺はそんなのは聞きたくないよそんなの
それは誰だってできるよと
俺が危機感が出るだけあのヤンビーうまいどうしようと思うだけ、うん、違う違うあのジョナサンとやってマングさんほら俺じゃんでしょでもジョナサンもね話題いっぱい持ってるんですよあの人ジョナサンねあのラジオ大好きだからラジオ回すのはうまいんですよ、うん、だ多分マングさんだったら生き生きと喋れると思うんですよ
あそうなんだ
他の人の時は喋らせてもらえないんであははあのいやいや俺もっとできるんだぞっていうところがあるんですけど、うん、マングさんのこと下に見てるんで
お前そんなやつと僕やってくるかな
もっと俺だったらいけるぞと思ってるかもしれないです、うん、いやでもね先週のはもう放送も最高に楽しくて、うん、そうあれだったんですけどまね、あの一度あの YouTube であったんですよ、うん、一人喋り企画みたいなので、うん、若手が1時間一人で喋るみたいな、
なんかあったっけ？
そうそう YouTube で喋るみたいなのがあって、うん、僕も鹿児島の思い出とかで若手ことぶきパンチとか喋ったんですけどマンゴーさんが喋ってて、はい、30分ぐらいしたらもうよし大喜利しようって言い出して、うん、あの周りの若手集めて大喜利して散々な目にあったとあのパンプキンよなみたいなもうちょっとマングさんはダメですと
一人じゃない
一人じゃない
人じゃないそもそも
そうそうあの一人にしちゃダメですと
じゃあそれでもあのね入れてくれたんです
そうそうっていうのがありましたけどね、うん、さあ他にもね来てますね、はいマリアサンピンさんですね、チャメさんリエさん大城さんこんにちはということで、うん、チャメじゃないですチャメですよ事務所違うのでね怒られがちですけども
チャメはでもみんなのものって言ってたから
そうそうそうそう、あの沖縄にね、うん、著作権はないんだよと言ってくれましたので、うん、初めて会った時にただあの楽屋裏で僕らに言ってくれたんで僕らのこと素人と思ってた可能性がある普通芸人同士だったらそういうね、なんかそういうのないんですけど、
あのキャラのままで
来てくれた。あのキャラのままで来てくれたということは、あ、この子たちなんか、ね、
素人にサービスで。
素人にそうそうサービスで、今日ちょっと見に来たのかな、舞台裏ぐらいの感じだったのでね。
知名度上げて。
知名度上げていかないといけないんですけど。さあさあ、マッチョさんからですね、金山で高速通ったなら、わっぜ楽になるね、ということですね、めちゃくちゃ楽になるね、ということでございます。さあ、続きましてがですね、あ、高速の対面通行、名護のバイパスみたいな高速ということで、名護のバイパスもそんな感じなんですかね。
そうですね、新しいバイパスはそうなってるかな。
はあ、ははあ、だから、まあ、ちょっとめちゃくちゃ怖かったですけども。うん、さあさあ、あとはですね、円楽さんから130センチ台の成人男性はなかなかおらんよということで、あらちょっとあの特徴バッチリの男性が来てますけども
、ね、
違う
よ。こちらコタコタコータくんでございますか。
コタくんね。
コタくんね、鹿児島から帰ってきましたけども、はい、なんかあれ F ライブ前ですか。なんか今日は F ライブですか。
あ、分かんない。
そうなのかな。うん、なんか FEC のライブあったりとかするんですかね。A ということで、A ということで、ちょっと分かんないですけども、さあ、あとは身長なんていくらでもごまかせるよう、自称早い方がいい。いや、俺やってないですからね。うん、で、あとは、下端派ちゃうんかいということで、下端派っていうのもあるんですよ。お菓子で下端派って言って、
あ、お土産？
そう、お土産で、
鹿児島揚げ。
そう、ちょっとあの、せんべいみたいな硬いやつで、こう、ちょっと包んだ、うん、黒糖お菓子、うん、があるんですけど、多分、マンゴーさんね、これ、あんま好きじゃないなと。
まあ、ごめんと、もう、それ出てきたら手出てたかもしれないですね。
いや、待って、俺、お土産持ってきたのに。
そんな意味わからん。
お土産持ってきて、手出てくる、うん、嫌なんだけどな。あ、
なんか、今、マリエサンピンさんの情報ですね。
はいはい。
ワニ先生の彼女、マレーシアまでワニ先生に会いに行ったらしいです。うん、マジか。じゃあ行く前からいたってこと？
ちょっと待って、これは
もうちょっと衝撃すぎるよ。
ちょっとね、これはね、 これ本当にあの1時間では足りないぐらい。ちょ、ワニ先生今度
ちょっと聞いた方がいいんじゃない、直接
呼びましょう
よ。問いだして
でももう聞かない方がいいんじゃないですかこれ
一生
そう、マジで一生聞かない方がいい可能性ある。じゃあ本当にじゃあ聞いてしまって捕まる可能性もありますか、ワニ先生が。もしかしたらその18の時からなんか どの子のあったとかだったらまた危ないですし、危ないですから。ワニ先生はね、何があるかわからないので。
生放送ですから、
ね、生放送ですから、そうだから収録の時にね、また聞いてカットできるようにしとかないといけないんですからね。
もうあれ生放送でとかじゃなくて、なんてね、もうあの事前に聞いとけばいいんじゃないですか。
ああ、
それでこういう結果でしたよみたいな。
そこそれやだな、なんか。
めんどくさい。
ワニ先生のために。
そうそう、ワニ先生のためにわざわざ。うん、そこまでいらないんですよね。
彼女も、ね、なぜ好きになった
の。いや、ワニ先生いい人です。
いい人ですから
。何を言うとるんですか。
ワニ先生、本当あの運転がちょっと荒いだけですから。それ以外はすごくいい人ですから。ワニ先生なんて尊敬する場所しかない。部屋が汚くて運転が荒いだけ。そこ以外もすごくいい人ですから。さあということでね、ワニ先生の最新情報などある方はですね、ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなぐちをみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから、立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なうちなんちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。立夏立夏。
はい、6月14日水曜日17時23分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております、うん。さあ、光太くんから来てますね。観覧久しぶりということで、
ね、そうです、並々してましたね。
久しぶりということですね、うん。さあ、あとは抹茶さん、ジョナさんは目を泳がせるのがうまいですねというのも来てますけどもあとはワニ先生情報が入ってますけども、マリエサンピンさんから、私が言ったことはシュリノスケさんがラジオでチラッと言ってたことなので真偽は不明ですということです。いや、じゃあこれはもうあれですね、首里情報なので、うん、次のねオリジンアワーを聞いてもらったらもしかしたらちょくちょく情報が出てくる可能性もありますね。さあ、あとはもしかしたらその方生き物係の可能性もありますねと。ワニの面倒を見るという
飼育員
という可能性も出てきましたということで、さあという感じでね、あとはお旧具しかしの俺さん、チャンリエお風呂入ってこうねということで、コンティニューコインが入っております。
コンティニューコイン
チャリチャリということでありがとうございます。さあさあ、あとはマングさん髪切ったという感じでございますね。
切ってないんですよね、実は。
あ、切ってないんですね。
切ったのかな、まあ、結構前に
切った感じしないけどな。
5年前ぐらい。
いや、じゃあ切ってないよそれは切ってないっていうわ。
ヒゲが伸びてますね。
そうっすね、ヒゲ
がなんか結構直毛だから、なんか
確かにね、
ブラシなんかヘアブラシみたいにちょっと跳ねてますね
今ワイルドになってますけどもまあね、前回の経験がね生きたのかもしれないですね。
あ、そうなんですか。
そうそう、まあ、あとはあの鹿児島のお土産話としてはですね、はいはいはい、やっぱりあの食べ物が めちゃくちゃ美味しくて、うん、その初日に妹家族、
うん、
だ妹と旦那、妹の旦那さんと、はいはい、で、おいっ子たち、
うん、
でおいっ子も前回あったじゃないですか、マングーさん、
おーちゃん、
おーちゃん、
はい、
おーちゃんも今小学3年生でございます。
あらららららら、
ま、前は
え前は1歳とか2歳にならないぐらい。
前はこうちゃんだっけ。
いやこうちゃんや、名前変わってない。なんで名前変わんのよ。おーちゃんですね。
進化とか
進化してない。B ボタン、ずっと B ボタンなんで、キャンセルしてますので、うん、で、おーちゃんと、うん、あとはてんちゃん、天性、そう、もう一人生まれてますので、うん、5歳児がいましてね。で、まあ、その子たちとあとは僕の親とかと、うん、まあ、みんなでその鳥屋さんというか鳥専門店じゃないですけど、うん、鳥に特化したお店に行ったんですよ、うんうんうん、これでまた鳥刺しが出てきて、うんうん、鳥の刺身ですね。これがまた美味しいんですよ、
うん、
で鳥刺し食べて、うん、で七輪が出てきてそれで鳥を焼くと、
うん、
でも僕はもう焼き鳥屋さんやってましたから、
そうですね、
もう僕に任せてくれと、
はい、
で焼きながら、はい、でまあ本当は鳥鍋とかもあったんですよ、
うん、
でまあそこまではちょっともう食べなかったんですけど、うんうん、他にもまああとは卵焼きとか、うんうん、なんかそのいろんな鳥にまつわるような料理を食べたりして、
うんうん、
すごく良かったですね。でやっぱこの新鮮な感じが、
あーは
ー、じゃあ そういえばあの時はお前酒飲めなかったけど、
そう、
お父さんが飲めるんだよな。
お父さん飲めます。
でもう最近はこいつ酒飲めるようになったんで、うん、もうじゃあお父さんと酒飲めるようになったんじゃない。
飲みましたね。
ああいいですね。
で、
嬉しかったんじゃない。
妹の旦那が酒豪なんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
酒豪でしかもめちゃくちゃ酒強いんで、お父さんあの前も、ま、前はマングさんとお父さんと、まあ、僕とそのね、あの妹の旦那さん4人とかで飲んでて、僕ビール1杯2杯で、まあまあいらんけどなみたいな状態で、マングさんは飲みすぎて二日酔いになるぐらい飲んで、で旦那さんは結構飲んでたけど二日酔いにならなかったじゃないですか。もう今旦那さんがだからお父さんのお酒をコントロールしてますね。なんかお父さんとあの芋焼酎お湯割り作りましょうねって言って、お湯ぐわー入れて9割ぐらいお湯入れて、一ちょんと、
はいはいはい、
ちょんと焼酎で、うん、上に焼酎入れることによって濃いので、
う
ん、お父さんは、いい焼酎入ってるねって言いながら、もう5分もすればこのお湯が回って回って、ほぼお湯なんですけど、もうね、お父さんなんか、この、
嬉しいとまた酔っちゃうのよな。
そう。で、やっぱこの妹の旦那さんと飲むとね、この酒が進んじゃうんだよって。ガブガブいっちゃうよって言うけど、ね、ほぼ、
酒はもう水ですから。
お湯ですから。そう。で、まあ僕もその、そっちの、鳥屋さんの方ではね、
はい、
まあ、一応僕とお父さんとその旦那さんで、
うんうん、
この、まあ、一升瓶潰すぐらいそう飲んで、そこからまた家に帰ってからも、
はい、
ちょっとお父さんと二人で一緒にちょっと晩酌しながら、なんだとお父さんの方が先に年で寝るというぐらい、先には言ってなかったけど年で寝るというぐらいだったのと、
いいね、親子時間を過ごしたんですね。
そう過ごして、あとは、まあ、それで寝ようかなと思ったところの頭の上の方にはもう芋焼酎の高いやつばっか置いてあって、魔王森伊蔵とか、そうとか海とか、なんかこういうなんか
魔王とか分かります？
あ、分かりますよ。
あ、分かります。
でも飲んだことはないですよ。
そう、
酒飲まなかったな、そういえば。
そう、酒飲まなかった。レイさんも結構な酒飲まない。だから連れて行きたいのよ。だからマンゴーさんとリエさんね、連れて行きたいので、
ね、
うちの親父とそうですし、もう親父もね、お母さんが全く飲めないんですよ。
へ
ービール一口も飲めないんで。
あ、じゃあそっから来てるんかな、お前の
父は。そう、俺もそっから来てると思うんですけど、だからお父さん寂しいらしいんですよ。
ああ、そうね。
そう、誰も飲んでくれないから、だから晩酌するのもなくなったから、妹の旦那さんが来てくれると、ちょっと飲みすぎちゃうとは言ってたんですけど。
で、その妹の旦那さんの気持ちが分かるのが、
はいはい、
俺も最近、
はい、
親父と飲んだのよ。
お
したらもう なんだろうな、やっぱりもうすぐ酔っ払って、
はい、
もう何言ってるか分からなくなるのよ、
うん、
だからもう俺が酒作るんだけど、
はいはいはい、
もうちょびっと入れて全部水出して渡すっていう。
あ、これも正解ですよ。もうマングーさんのね、僕もマングーさんのお父さんにお酒作るときはそれでやってましたから、だから僕もその気持ち分かるかもしれないな。マングーさんのお父さんはね、本当どこかでね、何を喋ってるか分かんなくなっちゃうんだろう。
分かんよな。
そうそう。僕もお昼に相撲を見ながらね、喋ってたら、一ノ城って呼ばれ出したりとか。
ちょみのすけのことをですよ。
ちょみのすけのことを。
一ノ城
途中から一ノ城って呼び出したりとか。お父さんとそろそろお酒は控えましょうとやってましたけど。
お前が一ノ城に見えたらもうおしまいだよ。
もうおしまいですから。で、まあ、というような感じで、まあ、お父さんもね、結構ベロベロなりがちで、
はい、
そう、で、やっぱりね、この、ちょっと見え張っちゃうところがあるんで、うん、お酒を飲みすぎると、
うん、
そう、見え張って、元暴走族だって言い出す。お父さん、全く暴走族でもなく、
うん、
ちょっとこの学校で反り込み入れてる人みたいな、だけだったのに、ちょっと誇張がすごいんですよね。
あ、じゃあそこを受け継いでるんだ。
俺のシンプルハゲです。
反り込み、
シンプル反り込みでございます。
パチかましてるんじゃない？
お父さんもね、あれ、本当は昔反り込みでね、ハゲてきたから反り込み入れたんじゃないかと思うんだけど。ね、というようなね、まあ、話とかもあって、すごくね、あの楽しいね、
あ、いいですね、
そうお話ししながら、まあ、あの3日間過ごさせていただいて、うん、ありがとうございました、うん、ということだったんですけども、うん、さあ、リエさんは最近なんかハマってるものとかありますか？
はい、私がハマってるっていうか、まあ、旦那があのいつもゲームしてて、ね、ほうほうほう、で最近やってるのが龍が如くっていう、
龍
が如く7を今やってるんですよ。ほう、春日一番っていうのがあの主役になってるんですけど、これもう何ストーリー壮大すぎて、
いや壮大ですよね、
めっちゃ映画作れるんでしょうみたいな、
しかも画像もめっちゃ綺麗なんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
俺の知り合いは、はい、どんな映画が好きかって言ったら龍が如くのこのストーリーが一番好きって言ってました。
そう、このゲーム進めていく上でのストーリーが
そうそう、映画とかそんないろんなもので一番好きなのが龍が如くのストーリーって言ってました。
そんなに
そんなにすごいらしい、
龍が如くゲームだから戦うシーンとかもありますよ、
はいはい、
でこういろいろクリアしていって行く、
はいはい、
人に会うためにとかさ、
ミッションをクリアするみたいな、
ミッションをクリアしていくんだけど、まあ、それも面白いけど、それよりこのストーリーの方が本当に面白い、
すごいんですよ、ちゃんとできてるってことですか？
そうそう、まあね、あの極道のね、
はい、
話ではあるんだけど、はい、まあなんで昨日もこのストーリーの中で、若はこの事実知ってるのかとかさ、なんかそういうどうしようみたいな感じだったんです
よ。入れ込んでるやん。
リエさんも見てるんですか？
見てる、
うん、見てるんだ、うん、この旦那さんがやってるのを。
そうそうそう
で、この話で若は知ってるのかみたいな。
そうそうそう、ま
あ、リエさんも昔はそうでしたから
ね。いやいや、ちょっと姉さんちょっと
なんだよ、
姉子だった、姉子、はい、姉子、うん、いや、オイランとかもやってましたけどね。ちなみにどんな話なんですか、龍が如くって。
龍が如く自体はなんか東京の架空の町か神室町っていうところを舞台にして、この裏社会を受ける人々の構想や生き方、人間模様を描くっていうことになってるんですか、まあ、ウィキ情報ですね。
ウィキ情報で言うとですね、
まあ、ま、なんだろう、基本的になんかね、主役の方が何か罪を、
はいはい、
なんていうの、代わりに償って、まあ、刑務所の生活をしていたと。
ほうほうほう。
で刑務所から出てきてからのストーリーみたいな。そしたらもともといた、組の方に出向いたら、
はい、
全く状況が変わってたりとかして、
ほうほうほう、面白そうだな。
いや面白そうだな。
信頼してたなんか、はいはい、おやすさんに裏切られてしまったりとかさ、
うわー、もう映画だ本当に
っていうことがあって、はい、でこれがこの何ですか、このキャスト、まあ、声優たちが声をしてるんですけど、はい、その中でこう俳優たちがちゃんと出てるんですよね。
あ、
しかもこのフェイスキャプチャーっていうので、はい、このキャストの顔がこの本物の俳優と同じ顔になってるんだよ。
これフェイスゲームに出てくるキャラクターがですよね。
ゲームに出てるキャラクターが俳優と同じ顔になってるから、だから龍が如くのセブンの俳優は、
はい
はい、
これ結構ありましたよね。
ありますね。中井貴一さん、
お
で堤真一さん、
はいはい、
安田顕さんっていうこの3名が、
池王子が
出てるんですよ。で、まあ、最初2005年に最初に出てるんですけど、その時には渡里哲也さんとか、
はいはい、
三原淳子さんとか、プロレスラーの藤原義明さん、
はあはあ、組長、
はい、このイメージ強いな結構。
そうですね。あと、まあ、セクシー女優の方とかグラビアアイドルの方とかも出たりとか、
はい、そうですね。前のシリーズでは壇蜜さん出てたよね、
うん、ああそうなんだ。
そう、
結構今年も新しいなんか一心極みっていうサブタイトルのものが出てるんですよ。
いいですね。
でトータルして16作品ぐらい出てるんですよ、はいはい、2005年からすると
。なんかこのちょっと吉本関係の人も出てましたよね。
宮迫さん
も、宮迫さんとか剣道小林さんとか、
あ、なんか、はいはい、出てるっぽいな。
あっちの人たちも出てた感じですけど、小栗旬さんとかも出てたんじゃないかな。
あ、出てたかな。
そうみたいなので、
うん、
でなんか話題になったのは本当カジノみたいなのもあって、
あ、はいはい、
このカジノだけで1日潰せるぐらい面白いっていう本当のカジノみたいなので、
うん、
この何ですか、もう本当にカジノに行った気分になれるみたいな、うん、要はただのゲームのカジノで、
うん、
スロットゲームですみたいな、うん、777を揃えてくださいとかなんかあるじゃない、うん、なんかポケモンとかであったでしょ、あのカジノゲームで、
うん、
これは何なんだと、
うん、
本当のスロットゲームとかみたいな感じになってたり、
うん、
ラスベガスにあるようなマシンになってたようなので、
うん、
確率とかも結構そういう風になってるみたいなので、
うん、
すごく楽しめるみたいなのを聞いたりとか、
うんうんうん、
これゲーム性的に言ったらどうなんですか、難しいんですかこの動かすのは。
いや難しくはない。
殴ったりするんですよね。でも
殴ったりはします
よ。蹴
ったり、うん、殴ったり蹴ったりとかする。
車盗んだり、
車は盗んだりはしないけど、でもこの、うん、あのまあ、戦う、ね、人同士で戦うものもあれば、なんかあのマリオカートみたいなものに乗って、
ほうほう、
この車のレースとかでも勝ったりもするわけ。
へえ、
うん、
全然わかんない
の。でも
あ、やったことない。
やったことない。龍が如くは
もうなんかあの不老者ぐらいのもう底辺の人間だった人が会社まで立ち上げるようになったりとかさ。
へ、
株主総会とかもやるわけ、この会社の。
めちゃくちゃハマってるじゃないですか。リエさんも旦那さんは今 どこまで行ってるんですか、ちなみに。
あ、もうあとこのセブンはもう後半に来てるのから、
はい、
もうこの話どうなるばみたいな。
ワンからやってるんですかね、旦那さんは。
あ、知ってるみたいですよ。
知って、あ、
やってるのか、
やってるか分かんないけど、
でこのセブンにワンの、ワンでこう主役になっていた、
はいはい、
何さんだったっけ、あ、桐生一馬さんが出てきたんですよ。
桐生一馬さん、
あ、じゃあ別の話なんだ。
あ、主人公は別々なんだ。
セブンはこの春日一番っていう人が主役なんだけど、
たまにじゃあその昔のシリーズの人が出てきたり、
うんうん、
映画じゃないですか、もう
本当に。だから昨日はだからこの桐生一馬っていうのが出てきて、あ、なんで桐生が出てるみたいな。
いや、もう入り込んでんな。なぜ桐生がここにいるみたいな。桐生、
うんうん、
は結構じゃあいい役だったんですか。
そう
ちょい役でもなく、
じゃあ主役ワンの時の主役だもん。
が
しばらくは彼が主役だったと思うよ、ずっと。
がセブンになってまた新たに出てくると
。違うんだ、じゃあ俺が思ってるのずっと桐生一馬だ。
そう俺も桐生一馬だ。
長い間シリーズは桐生一馬だと思いますよ。 ね、でもこのセブンに関しては春日一番っていう人、別のなんていうの、桐生一馬がいたのは登場回だけど、
は
は、春日一番さんがいるのはまた別の、あの、なんで組だから。
あ、組が違うんだ。
組が違うんですよ、
龍が如く、
うん、
あ、本当はもうたくさんありますね、シリーズで言うと。
そうなんです、荒川組っていうところに入ってる人だから。
じゃあどっかではこうつながっている話なんですね。
そうつながってる。昨日の時点では今まで出てきた人が3人ぐらい出てきたんですよ、
ワン、
うん、からの人、
はいはい、
あ、もう僕が思ってたのは桐生一馬でしたね、
うんうん、
だから多分マングさんが思ってるのマジマゴロウとかもいるんですね。
ああ、そうそう、これも出てた、昨日。真島五郎も出てた。
真島のことかな、
うん、
真島もいますね。佐江島大河、佐
江島かな。
そうそう、佐江島
さん。この辺だから聞いたことある名前多いけど、
うんうん、
ね、だからあとは秋山俊とか、
うん、
知らんな。
でなんか雪って女の子だけ、うん、あのなんかランキングが今あるんですよ。
はい、
で、まあ、その真島五郎が1位で、うん、2位が、桐生一馬、うん、見たので、その中に雪っていうこの女性が入ってたりするんで、結構主要人物じゃないですかね、
うん。
いやー、これちょっと龍が如く、え、ちなみにプレステ4ですか。
プレステ、あ、4なのかな、今やってるの。
5でやってるんですか、新しいやつですか。
新しい、いや、前からあるやつだと。
ずっと前から持ってる、はいはい、あ、じゃあ4でやってるんだ、
うんうん、
いやー、これちょっと龍が如くね、ちょっと面白そう。
めっちゃ面白い。なんかで、この、ね、さっきのアクション、まあ、喧嘩のアクションと、
はい、
RPG コマンドシステムっていうのを使って、
はいはい、
このライブコマンドバトルができるっていう形になってるみたいです。
これ、え、どういうあれなんですか、
ね、
はい、どういう どういうこと。
RPG もありつつコマンドバトルってことよ。
いやいやいや、全然分かんなかった。あの横文字が並んだだけで、RPG でありコマンドバトルができる。
そう
要は、え、ちょっとストリートファイターをしながら、
うん、
RPG みたいに先に進んでいけるみたいな。
そういうことですね。
で、いいのかな、
うんうん、
いやでも、いや、けど龍如くやってる人多いんですよ、僕の周りでも。
そうだろうね。
そうで、その
めっちゃ面白いもん。
一時期その要はプレステをちょっと貸してもらって、
うんうん、
でやってたんですけど、うん、ちょっと龍が如くの新シリーズ出たから、
うん、
ちょっとだけ返してくれんかと、
うん、
で1週間したら返すからって言って、うん、1週間で龍が如くを本当に引きこもってやって、うん、クリアして、あ、じゃあもういいよみたいな、
うん、
っていう人がいるぐらい龍が如くはもう、
う
ん、
そうね、
そうハマる人多いですからね、うん、ちなみにですね、龍が如く3の3ではですね、うん、沖縄の古い商店街を歩けるぜということで、沖縄も一応街になってるんですね。
なんか、まあ、基本的にはね、東京 の、 あの歌舞伎町、
う
ん、があの最初の場所となってるんだけど、あのだけど、まあ、だんだんこれ、まあ、シリーズが変わることによって、はい、いろんなあの日本のいろんな街並みを、
うん、そうで街の再現度がすごいらしいです
よ。そうなの、
本当にこの 大阪の街とかで、うん、要はただグリコがあるとかだけじゃなくて、うん、そのグリコのとこの商店が入ったらここに何があるとか、
そうそう
そ
う、
そのお店の中まで再現度が高いみたいな、
そこがすごい、
てっちりとか、うん、だからてっちり屋さんとか あるんですよ、うんうん、だそこがすごいらしいです、
そうなのよ、
東京の街とかでも本当にその再現度があって、うん、龍が如くやってたら初めて行く東京でも迷わないとか、
うんうん、
再現度が高すぎて、
うん、なんかこうなんていうのか、表の通りだけじゃなくて裏通りとかもめっちゃ細かくされてるから、
うん、すごいですね、だから作る人が相当歩いて、
う
ん、この研究してやってるってことでしょうね、ちなみに円楽さんからですね、はいはい、こちらゲーム内で赤ちゃんの重りをするモードがあるんだけど、うん、こちら歩さんがプレイして現実でもゲームでも子育てしてにりてたなってことで確かにね、ゲームの仲間でも子育てするのはちょっとだるいかもしれないな
子育てしてる人はね、
そうそう子育てしてる、まあ、僕らはね別に何もしてないから、う
ん、ゲームで楽しめるかもしれないけど、
ゲームの中であこの子かわいいなってやってるけど、うん、泣いた泣いた、あやっと寝たと思ったらこっちが起き出して、うん、現実の方起き出してまたあやしてみたいな、うん、っていうのがあったりするんですかね、
うんうん、
いやいいですね、こんなのこだわり方半端ないですね、
うん、
いやそう、そういう感じで
ぜひやってほしい、本当に面白い、もうな映画みたいなみたいな
ランリーレンスさんとか詳しそうだけど ね、
う
ん、
そう ね
こっち系詳しそうですけどさ、うん、どうなんでしょうということで、
はいはい、
さあ40分もありましたのでね、はい、まだまだ、僕たちに対するですねメッセージや言いたいことなどありましたらツイキャスやメールで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
はいたーい、今日は何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなーぐちをみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ、一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから、立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なうちなんちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。立夏立夏。
オリジンお笑いライブ起承転結が6月24日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円。オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人出るってことは合計すると乳首の数54個だな。
何を計算してるかやな。
ということは54ピンピンで
54ピンピンってなんか会場の人とかも数えるやな。
はい、6月14日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、
はい、
さあメールが来てるのでメール紹介したいと思います。
はい、
こちらラジオネーム万代です。
はい、
はいはい、先日の放送でオリジナルでかりゆしウェアを作ったらいくらになるかなっていう話がありましたが、
はい、
こちら実際に作った方々がいます。
え、
それは FEC の芸人さん。
あ、
昔 FEC沖縄まるまるバラエティという番組があって、
うんうん、
その中でかりゆしウェアを取り上げてました、
うん、
よっちゃんさん、うん、ハンサムの金城さん、うん、そして当時在籍していたプロパンセブンのケータリンさんが、うん、オリジナルデザインのかりゆしウェアを作成、
うん、
よっちゃんさんは石岩島、うん、ケータリンさんは、森永洋吾、金城さん 沖縄の名字を書きまくったかりゆしウェア。そして値段は、ここら辺は曖昧になってて、うん、1着5万円だったよ。自分で作ってね、オリジナルで作ったら、
オリジナルだからね、
そうそうそう、しますよね、ということで、
もう一からデザインし直すわけだからね。
そう、この間だからそのリエさんが言ってたどこでしたっけ、あの
マジュン、
マジュン、うん、そうマジュンのね、ああいうのもちょっといい値段しますよと、
う
ん、
そうそうそう、
そうで、まあ僕たちも調べたので、うん、なんか2万円ぐらい、うん、そうするけどこれは5万円、一着5万円ぐらいだったよなと。
じゃあこれも買ったんでしょうね。
ね、で進行役のまーちゃんさんは、うん、では社長会計をお願いしますと代表の友次さんに制作代を丸投げするというオチでした。毎週毎回かりゆしウェアを取り上げて作っていたら破産するわという理由で別の沖縄にちなんだものを取り上げていました。で、オリジナルかりゆしウェアはそれぞれ、よっちゃんさんライブか何かの企画で後輩が使用、うん、汚すなよと念押しをしつつも汚してしまったとのこと。
あ、基本汚すよね、
ね、汚しちゃいますよね、うん、でハンサムの金城さん、大笑い県産品の、収録の衣装で着ているのを見ましたと、うん、でケータリンさん FEC 卒業後単独ライブにて衣装として着ているのを見ましたとのことです。
あ、
さあ、ね、バンダイさんありがとうございます。さあね、ちょうどマングさんがね、うん、ちょっとね、男の子の日でお休みしてた時にそうそう、ちょうどかりゆしウェアの話が出まして、なんか今では冠婚葬祭、
はい、
その
かりゆしウェア
そうでも着れますよということ で、うん、要は葬儀の時でもかりゆしウェア出てるっていうのもありますよということで、まあ、僕が一着も持ってない、
うん、
そうということになって、かりゆしウェアいいなと、うん、したらその、まあ、リエさんが、うん、まあ、その旦那さんに、うん、そのマジュンの、うん、そうかりゆしウェアを見に行って、うん、まあ、買いましたよと、うん、でなったんですけど、結構なね、やっぱ
値段、
そう値段しますよねと。
でもまあ、うん、イオンとか三栄さんとかのオリジナルもあるので、そうそうそう、そこはもう少し手頃な値段、
そう手頃な値段だけど、うん、やっぱちょっとオリジナルってかっこいいなと、ま
あ、そうですね、
いう話をしてたんですけど、
質もいいですし、
まさかの1着5万、
まあ、まあちょっと厳いか
厳いな、これ5万だったら10年は結婚式に来ていかんと元取れんな、しかも結婚式ってなかなかないし、かりゆしウェア、まあ、でも着ることはちょくちょくあるか、
あると思いますよ。
俺ね、三栄で買ってんのよ。
そうなんですよね、
うん、
そう
結構いい
いいんだ、
うんうん、行ってみ、
いろんなね、種類も
前とは変わってる、
うんうん、あ、そうなんだ、
前の三栄とは違うい
や、じゃあ前の三栄はどうだった、まあ、前の三栄は
いろんな、またデザインも出てきたりとかね、
はいはいはい、
してるのでいいんじゃないですかね。
ね、
なんかカバかサイみたいなマークのしかなかったさ、
ま、なんかね、イメージはそんな感じですけど、え、今は増えていってるんですか。
もうなんかすごいよ、うん、古着屋の服みたい、
ね、ちょうどもう今父の日が近いから、また
ああそうですね、
確かに、で今だったらね、ちょっとお手頃とか、うん、まあ、種類も多めに売ってるんじゃないかという、
うんうんうん、
ね、マグさんは三栄のもう本当によく来てますので、
はい、
イオンの CM にもで三栄のカリウシウェア来てきたぐらいの、
は
い
は
い、ね、あれありましたけど、
途中からね、制作の人がちょっと焦ってたな、
そう焦ってた
よ、あれこれって
これちょっと裏見ていいですかって、ね、見て、あれこれちょっとマグさん交換してもらっていいですかみたいなで交換して、その後スタイリストさんまで作ったは僕らも知らずに初の CM 撮影ぐらいだったね、うん、でマングさんは髪の毛セットしてきたけど、そうそうそう、僕髪の毛セットしてもらったらいい感じだったんですよ、うん、マングさんがだったら俺もやってくれと、
うん、
なったんですけど、いやもうマングさんできてますので
違うんだよ、もっとプロがいるんだったら俺やってこな
かった、ね、やってこなかったのにっていうあれがありましたよね、うん、ただただ髪ガチガチに固めただけの、
ね、
そうっていうのがね、YouTube で調べたら出てきますので
出てくるんだ、
はい、再生回数はほぼ僕だと思って間違いないと思っておりますけども、ね、ジモティの CM と、はい、イオンの CM はね、うん、ほぼ再生回数僕で成り立っておると思ってほしいと思っておりますさあというね、万代さんからの、うん、まあ、こちらメールでございましたね、
うん、
オリジナルかりゆしウェアを作るんだったらどんなやつにしたいですかとかあります。
どんなやつと言
われる。逆にだからこのかりゆしウェアだけど桜島入れてみるとか、
あ、
ちょっと鹿児島との融合とか、
うん、まあそういうのもいいんじゃない。
嫌われそうだななんかどっちつかずで嫌われそう。鹿児島に行ったらいやいや何その格好ってなりそうだし、
うん、
沖縄で来てたなんで桜島なのみたいな、どっちにしろ嫌われそうだからちょっとやめとこうかな前回見たのはですね、鳳凰とかあったんですよ、
はい、
鳳凰が入ってる、あったじゃないですか、なんか鳳凰入ってるのとか、
う
ん、ちょっと花もちょっと変わったような花のありましたけど、 マングルさんはどんなの入れたいとかあります？
それ言ったらさっきの、沖縄の苗字入っていうの良さそうだけどな。
まあ、面白いよね。
いっぱい入ってるの、
はい、いっぱい入ってるの、
金城とか石川とか、そうそうそう、うん、上原とか、うん、入り方ど入り方によるよね。でもなんかなんていうの、あれに見えない、お寿司屋さんで出てくる、
あ、そうそう、あれをイメージ
俺はあれをイメージなんだ、あれでいいんだ、
湯飲み茶碗ですか、
湯飲み茶碗ってこう縦に入ってんの、
そうそうそう、
斜めに入ってんじゃなくて、たまに
縦に、
あー、なるほどね、はい、まあでも面白いは面白そうだけど、ちょっと後悔しそうだなとか
な、でもなんかそれをするんだったら T シャツ屋さんで作った方がいいような気がする。あーでも
T シャツは、まあまあ、T シャツはダサくないですか？T シャツはちょっとダサくなりそうだなみたいな。ちなみにね、首里之助さんは、うん、首里の、うん、ね、うん、持ってますから、
地図っていうか、そう、がいろいろ
地図が描かれた、
描かれた
カリウシ部屋を、
どうですか、
これも魔順で売ってましたよ、
これ魔順に売ってたみたいなんですけど、
はい、うん、あ、それは首里が考えたやつじゃない
んじゃなくて、
あ、売ってるやつ、
もとも
と、まあプレゼントしてもらったんですかね、もしかしたら
なのかな、
そう思ってましたけど、ま
あ、1万超えでしたけど、
ちょっとあれも
1万超え、うん、どうですか1万超え、
うん、ちょっと、まあまあ、いやでもいい、リエさんだったらどんなのしたいですよ、
どんなのね、基本的には花とか好きだから、やっぱハイビスカスとかを、ま
あ、
イメージしたような、
ちょっとベタですね、
ベタではあるんだけど、ただこのデザインのなんか入れ方も単純に花を散りばめるとかじゃなくて、なんかちょっと大きく、なんていうの、斜めから切り込んだ形でやったりとかしてもかっこいいかなと。
俺が買ったあれ、かりゆしなのかな、サイで買ったやつ、なんか、あ、花傘だ、花傘、
はいはいはいはい、花傘もいいんじゃないですか、
あ、そうだね、花傘、
ワンポイントに花傘がピョンってあるやつ、
あ、おしゃれ、うんうん、花傘もいいな、
そうですね、
沖縄感
あるし、
うん、あね、いいですね、まあ、うん、そんな感じで、レイさんとか来ます、来たいか、
持ってますけど、来ますよ、
来ます、
はいはい、はい、
でも女性は結構ドレス多いから、ドレスのイメージだけど、
あ、結婚式とかですか、
結婚式とかは、
結婚式でカリウシウェアはつけないかな、
つけないか、
ただこのね、お店とかにはこの結婚式に参加するため の、
はい、
カリウシウェアのドレスとかもありますよ、
あ、
デザインのね、
そういうのもあったりするという、ね、うん、感じですね、さ、抹茶さんからですね、うん、カリウシウェアはいいけどカレーシューウェアは嫌だなというのは来てますねそんな誰でも嫌でしょ
あれ
さあ、コロナの後遺症の咳で寝不足のあんつばさん来てくれてますね、新作かりゆしウェアは1万5000円くらいするからなということで、くもじのミュージックシャワーのかりゆしウェア持ってますよということで、
そんなのもあったんだ、
おしゃれですね、
すごい、
さあいいですね、さああとはですね、あ、チョメさんは薩摩隼人だろ、いったましこもってるんだろということで、なんか鹿児島の方のこと薩摩隼人って言うんですけど、
あ、そうですね、長いね、
でもね、僕は大隅川なので僕も信仰された方ですので沖縄と同じ気持ちでございますので、ね、一緒の気持ちでやっております、うん、さあという感じでね、もう53分でございますけども、さあね、もう今週はねちょっと大喜利がない状態であったんですけども、
ね、う
んうん、さああと一つね、最近ね気になるね、
はい、
ちょっとアプリというか、うん、というのがあるんですけど、よく出てくるんですけど、
う
ん、マッチングアプリってご存知ですよね、
はいはい、
よく出てくるんですけど、うん、マッチングアプリのやつに出てくる人狼マッチングアプリっていうのがあるんですよこれがまた面白い、
何ですかそれは、
ゲームの、
そう、もうマッチングアプリの中で、
はい、
とりあえずみんなで人狼をやるんですよ、うん、
へ、
で人狼をやることによって、ただそのまあ、ワード人狼とかで、うん、じゃあ、好きなものみたいなのの、うん、このワード人狼、
これはチャット、
チャットで一応やるみたいです、
ボイス、
え、ボイスもある、ちょっとまあ詳しく見てないんですけど、うん、でまあ、人狼ゲームもやるみたいなんですよ、
はい、
でこの人狼ゲームをやって、この人がどういう人なのかというのを知って、うん、そこから、まあ、マッチング、
あ、一応マッチングのあれはあるんだ、
え、だからマッチングがその、
まあ、最終目的、
最終目的ではあるんですけど、うん、まあ、人狼やって最初にちょっとみんな仲良くなって、うん、
はい、
である程度喋れるようになるじゃないですか、その最初はその会って何喋っていいのか分かんないみたいな、
うんうんうんうん、
であるけど、とりあえず人狼ゲームをやってみて、
うん、
でここでなんかいろんな話題で盛り上がって、
はい、
で次会った時にちょっと前回も騙したでしょうとか言うので会いやすいということか分かんないですけど、すごくないですかこれ、人狼ゲームいよいよここまで来ましたね、
あ、
いやもうマングさん気に、ね、全然聞いてないな話
いや俺これは来る、俺はもっと人狼ゲームってもっとい
ろんなことに
ブワーってなってもいいと思ってるよ、みんなが
最近見ないですか、このマッチングアプリのなんかこんな人狼系とか、うん、他にもなんかいろんなそのなんですか、マッチングアプリとなんか他のかけたようなのをやってたりするんでね、すごいなっていうのもありますけども、さあちなみに、あんつばさん、 マッチングアプリは去年騙されそうになったから
さ。いやいや、
あいや、あるんだマッチングアプリで
騙すの。そう、結構あるらしいです。で、うん、よく聞くのはなんかマッチングアプリしてたらホストの方がちょっと多くて、うん、でいざマッチングしたらじゃあお店で会おうよって言って、うん、お客さん呼ぶために使ったりとかね。
ひど。
そうしてるっていうのもね聞きますけどもね。うん、まあそんな感じで、うん、ちょっと人狼マッチングアプリだけマングさんちょっとチェックだけ。
あ、そうね。
そうお願いしたいなと、うん。ここから運営していけるんじゃないのかなということでね、うん、リクエストにリクエストのあの。ね、コーナーでもちょっとやっていけたらなと思ってますので
、
はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、今週もありがとうございました。
来週のお題は
来週、あ、そうですね、来週のお題発表しておきますね、うん、はい、来週の大喜利のお題がですね、はい、こんな父の日のプレゼントは嫌だ。来週の日曜日が父の日ですので、うん、はい、こんな父の日のプレゼントは嫌だ、こちらでございます、うん、さあよろしくお願いいたします、はい、さあ今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします、はい、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団音声健常流でした。
はい、バイバイ、
バイバイ。